私たちが3週にわたってじっくり見てきました。使徒言行録20章の最初の段落は6節で終わりました。私たちは徐行祭の後、フィリピから船出し、5日でトロアスに来て彼らと落ち合い、7日間そこに滞在した。先週の時間に見てきましたように、徐行祭が終わるとパウロとルカもフィリピの外交のネアポリスで船に乗り、トロアスに渡り、狂言に見舞われたエルサレムの信徒たちに救済献金を伝達する各地域の教会の代表と再び合流しました。そしてパウロはトロアスに7日間とどまりました。本文で注目するのは、パウロ一行が船出し5日でトロアスに到着したという証言です。ネアポリスで船に乗ったパウロ一行がエーゲ海を渡り、トロアスに到着するまで5日かかったということです。しかし本来その距離は2日の航路でした。使徒言行録16章11節によりますと、パウロ一行が二次伝道旅行の中で初めてマケドニアを訪ねていった時にも、エーゲ海を越えましたが、2日しかかかりませんでした。しかしパウロ一行が本文でトロアスに戻っていく時には、2日の航路のエーゲ海を渡るのに、なんと5日も要しました。それは海上でひどい嵐にあったことを意味します。当時人々は2日の航路が5日かかったと言っただけで、それがひどい嵐にあったという意味であると理解しました。自動の動力装置を備えられなかった当時の船が嵐に襲われて転覆したり、幾日も漂流するのは日常茶飯事のことでした。それで使徒言行録を記録したルカも本文でエーゲ海を渡るのに5日もかかったという事実以外にはことさら説明を加える必要がなかったということです。パウロが乗った船が2日の航路のエーゲ海を5日かかって渡ったということは、その船が統制力を失い、3日間嵐に翻弄され漂流したという意味です。それによって乗客が味わった苦労は並大抵のものではなかったことでしょう。特に当時平均寿命で、すでに人生の晩年に入っていたパウロの苦労は誰よりも過酷なことだったでしょう。その余波でパウロは自分の牧会の本拠地のシリアのアンティオキアに帰還中でありながらも、トロアスで7日間もとどまりました。2次3次伝道旅行中、船に乗るために通過しただけでまともに伝道できなかったトロアスで福音を伝えながら、3日間エーゲ海の嵐に苦しめられた心身も整えるためだったでしょう。そしてトロアスで起きた生命の働きを伝えてくれる今日の段落はこのように始まっています。7節前半、週の初めの日、私たちがパンを割くために集まっていると。週の初めの日は安息日後の最初の日、すなわち今日の主日に該当します。パンを割くために集まってというのは、使徒言行録2章42節の表現のように、初代教会の 聖餐と哀餐を兼ねた礼拝を意味します。すでにこの時からクリスチャンたちの正規の礼拝はユダヤ教徒の安息日の土曜日ではなく、主が復活なさった主日に捧げられていました。4節後半です。パウロは翌日出発する予定で人々に話をしたが、その話は夜中まで続いた。パウロがトロアスを去ることを決めた前日ですから、パウロがトロアスに留まった7日間の最後の日が主日でした。パウロは7日間自分から福音を受け入れたトロアスの兄弟姉妹と共に主日礼拝を捧げました。当時福音を受け入れたクリスチャンの中には、奴隷や労働者のような下層民が多くいました。彼らには一年中休日はなかったので、彼らのためにパウロは彼らの一日の日課の終わる夕方の時間に一緒に集まり、主日礼拝を捧げました。パウロは翌日トロアスを去る計画でしたので、その礼拝はトロアスの兄弟姉妹とこの地で捧げる最後の礼拝だったわけです。そうしてみますと、パウロの説教は真夜中まで続きました。韓国語話と翻訳されたギリシャ語の名詞は主の御言葉を意味するロゴスで、夜中と翻訳されたギリシャ語の名詞メソヌクティオンは午前0時を意味します。パウロの御言葉の説教が夜12時まで続いたのでした。だからといってパウロ一人が一方的に説教したのではありませんでした。韓国語を話をすると翻訳されたギリシャ語の動詞ディアレゴマイは討議する、討論するという意味を持っています。福音を初めて受け入れたトロアスの兄弟姉妹が翌日去っていく霊的な師匠のパウロにどれほど聞きたいことが多かったでしょうか。トロアスの兄弟姉妹と最後の礼拝を捧げるパウロの心の中に、彼らに残してあげたい主の御言葉がどれだけ多かったでしょうか。それでパウロの説教、そして兄弟姉妹との質疑応答は自然に午前0時まで続いたのでした。8節です。私たちが集まっていた会場の部屋にはたくさんの灯火がついていた。パウロとトロアスの兄弟姉妹が共に主日礼拝を捧げた場所は、ある家庭の家の会場の部屋でした。ギリシャ語のシュペローンは家屋の最上階部を指します。当時家屋の構造からして3階あるいは屋根裏部屋でした。本来汚れた空気は上に上っていかないでしょうか。その上、屋根の下の屋根裏部屋に信仰の兄弟姉妹がバラバラに集まって座り捧げる礼拝が、平素より多くの灯火をつけた状態で午前0時まで続きました。それゆえその屋根裏部屋の熱気がどれほど熱くなっていたか十分に押し分かれます。9節です。エウティコという青年が窓に腰をかけていたが、パウロの話が長々と続いたのでひどく眠気を催し、眠りこけて3階から下に落ちてしまった。起こしてみるともう死んでいた。その屋根裏部屋に集まった人の中にエウティコという名の青年もいました。当時エウティコはよくある奴隷の名前でしたので、本文のエウティコも奴隷だったものと推定されます。エウティコは 屋根裏部屋の窓に腰掛けていました。彼は一日の労働に苦しめられた疲労が極に達したので、居眠りしないよう新鮮な空気が吸える窓に腰掛けました。しかし疲労に疲れ切ったエウティコは襲ってくる眠気に打ち勝つことはできませんでした。その上パウロの説教、そして兄弟姉妹との質疑応答が午前0時まで続くと、深い眠りに落ちたエウティコの体から力が抜け、そのまま3階の窓から地面に落ちてしまいました。人々が急いで飛んでいき起こしましたが、すでにエウティコは死んでいました。ギリシャ語の形容詞ネクロスは死体を意味するネキスに由来します。地面に落ちたエウティコはすでに死体に変わっていたのです。10節の証です。パウロは降りていき、彼の上にかがみ込み抱きかかえていった。騒ぐな、まだ生きている。パウロもエウティコが落ちたところに飛んでいきました。パウロは死んだエウティコの死体の上にかがみ込み死体を抱き寄せました。そして突然のエウティコの死に声を上げて慟哭する人々に向かって、騒ぐな、まだ生きていると断固として宣言しました。パウロのこの言葉を前にして、3階から落ちたエウティコが死んだのではなく、死んだように見えただけで変わらずに生きていたと主張する人々もいます。しかし9節でエウティコが死んだと断定し記録した人は、マタイによる福音書とヨハネによる福音書を記録したマタイやヨハネのようにゼーリや漁夫出身ではありませんでした。ルカによる福音書と使徒言行録を記録したルカは医者でした。そしてルカはエウティコが3階から落ちて死ぬまさにその現場にいました。エウティコが3階の窓に腰掛けていて居眠りして地面に落ちると、現場にいた医師のルカがエウティコの状態を確認し、彼の心臓がもう止まり死体になったと死亡の宣告を下したのでした。それゆえパウロがまだ生きていると宣言した、生きているという命はすでに切れてしまったエウティコの肉体の命ではありませんでした。パウロは一日の労働に苦しめられ疲れ切った体で窓に腰掛け、眠気と戦いながらも主の御言葉を聞こうとして死んだ奴隷のエウティコに、主がご自身の生命を命を降り注いで新しく蘇らせようとしているのが分かりました。パウロが言及した命はエウティコの肉体的な死の向こう側から望む主の生命だったのです。それでパウロは声を上げて慟哭する人々に、騒ぐな、まだ生きていると宣言し、そしてエウティコは本当に再び生き返りました。パウロがエウティコを生き返らせたのではなく、主の生命がパウロを通じてエウティコに臨んだのでした。11節の証言です。そしてまた上に登ってパンを裂いて食べ、夜明けまで長い間話し続けてから出発した。トロアスの兄弟姉妹は主が新しく生き返らせたエウティコと共に再び3階の屋根裏部屋に登っていき、一夜を徹しながら 主の恵みを分かち合いました。そして夜が明けるとパウロ一行は計画通りトロアスを立ち去りました。12節を見てみましょう。人々は生き返った青年を連れて帰り大いに慰められた。パウロ一行が去った後にもトロアスの人々は主が生き返らせたエウティコを通して主の大きな慰めと励ましに包まれました。人々がエウティコを見ることはまさに主の生命、その生命の能力を確認することになりました。そうではないでしょうか。生きることに疲れ苦しむ人々は再び蘇らせたエウティコ、そのエウティコに会うたびにそのエウティコを生き返らせた主の生命がどうして彼らの心の中でお働きにならないことがあるでしょうか。パウロは一行と共にトロアスで7日間滞在しました。そして3階から落ちて死んだエウティコを主が再び生き返らせたその生命の働きは最後の日、すなわち主日の夜に起こりました。パウロがトロアスで7日間ではなく6日または5日だけ留まったとしたら、パウロと共に午前0時まで続けられたその主日の夜の礼拝はなかったでしょうし、エウティコが落ちて死ぬこともエウティコを主が再び生き返らせることもなかったことでしょう。このすべての出来事がトロアスで起きたのはパウロがトロアスで7日間とどまったからであり、シリアのアンティオキアに帰還中のパウロがトロアスで7日間もとどまったのは、2日の航路のエーゲ海を5日かかり横断し3日も嵐に苦しめられたからでした。それゆえパウロが3日間エーゲ海の嵐で味わった苦労は徒労ではありませんでした。その苦労によってパウロがトロアスで7日もとどまることになった、そのおかげで主日の夜の礼拝で死んだエウティコを主がよみがえらせる生命の働きが起き、パウロがトロアスを去った後にもトロアスの人々はエウティコを見るたびに主の大きな慰めと励ましに包まれました。結果的にパウロがエーゲ海で嵐に見舞われたその航路は苦労の道ではなく、想像もできなかった生命の果実をトロアスで収穫させてくださるためのこれ以上にない神秘的な生命の道でした。パウロがたとえ肉体的には消滅を前にした人生の晩年を迎えていたとしても、彼は決して悲しい存在ではありませんでした。主の中で人々をよみがえらせる生命の通路として証明されたパウロ。彼にはすでに肉体の生命を飛び越えて永遠の生命が溢れ流れ出していました。それで彼の苦労により誰かが主の中で救いを得る生命のドラマは彼が死ぬ時まで続き、彼の肉体が消滅した後にも彼が残した書簡を通して今日私たちの人生の中にまで続いています。最近ではヨンジョンド空港から直行の飛行機に乗ればアメリカ西部までは11時間、アメリカ東部は14時間、ヨーロッパは12時間あれば到着します。しかしこの時間も嫌気がさして飛行機から降りた後も一時の間 全身が痛いものです。しかし直行便のなかった時代ははるかに長い時間がかかりました。私が生まれて初めて外国旅行を始めたのは43年前の1972年でした。当時アメリカ西部に行くのには金浦空港を出発して日本の羽田空港とハワイのホノルル空港を経て約20時間かかりました。アメリカ東部までは金浦空港を出発後1日以上かかりました。ヨーロッパに行こうとしても日本の羽田空港を経てアメリカのアラスカ空港を経由せねばならないので優に20時間を必要としました。今日のような直行時代にその当時を振り返れればどうやってあれほどな長時間の飛行機に乗って移動ができたのか考えただけでもゾッとします。しかし飛行機がなかった時代に比べればそれすらも大層な贅沢なことでした。ヤンワ人に安置されているロゼッタ・ショードホール宣教師は1890年から1933年まで43年間朝鮮の地で医療宣教師として献身しました。ロゼッタは我が国最初の女性専門病院である補給所管平壌ギホル病院平壌の女性治療所だった関係助員東大門婦人病院の設立と活動に主導的な役割をしながら生涯朝鮮女性を愛したアメリカ女性でした。しかし米国東部で暮らしていたロゼッタが最近のように14時間でまたは40数年前のように1日かけて朝鮮の地に到着したのではありませんでした。1890年8月21日ロゼッタが25歳の年で両親と別れ故郷のニューヨーク州リバティを去ってニューヨークから汽車でサンフランシスコに到着した後そこから船に乗りホノルル、横浜、プサン、ジェムルポを経て今日のソウルであるハニャンに到着したのはその年の10月14日でした。故郷の家を去ってから54日後でした。寄港地で体を整える期間を含めて54日としたらうんざりするほどの長い旅行です。ニューヨークからサンフランシスコまで5000km の汽車旅行がたやすいだけのものだったでしょうか。サンフランシスコからチェムルポに至るまで1万キロメートルを超える太平洋がずっと静かだったでしょうか。狭い船室もまたどれほど不便だったことでしょうか。申し上げたことがありますが私は2011年安息月の間8泊9日のクルーズ旅行をしたことがあります。純然たる観光目的の船舶旅行でしたが窓もない狭い船室に9日間閉じ込められているのは並大抵のしんどさではありませんでした。しかしその苦労を125年前アメリカ東部から54日をかけて太平洋を渡ったロゼッタの旅行の苦労とどうして比較できるでしょうか。丸54日かかってソウルに到着したロゼッタは自分が働く女性専門病院の補給所管で旅装を解きました。そしてただの一日も休まず まさにその翌日から朝鮮女性の治療を始めました。2年後、ロゼッタはソウルでカナダ医療宣教師ウィリアム・ジェームス・ホールと結婚し、息子ショーウッドを得ました。しかし結婚2年後に夫は発疹チフスで殉職し、ここヤンファジンに埋められました。当時ロゼッタの年は29歳の時の出来事でした。その時のロゼッタは妊娠7ヶ月でした。夫が殉職した翌年に遺児となる娘エディスが生まれましたが、その娘もまた3歳の時下痢で死亡し、ここヤンファジンの父の横に埋められました。あまりにも若い年齢で愛する夫と幼い娘を異国の地で失いましたが、ロゼッタの朝鮮女性への愛は止むことがありませんでした。ロゼッタは1933年68歳で宣教師職から引退するまで、朝鮮女性のために自分の生涯を惜しみなく捧げました。医者としてただ朝鮮女性の肉体的疾病だけを治療してあげるためではありませんでした。主の召命を受けた召命の人として、主が貧困と無知に苦しむ朝鮮女性に注いであげようとした誠の生命の通路になるためでした。ロゼッタ自身がその生命の中にいたので、愛する夫と幼い娘の死も生命の力で克服することができました。このロゼッタによって本文のエウティコのように永遠の生命の救いを得た朝鮮女性がどれほど多かったことでしょうか。ロゼッタ宣教師の子孫がロゼッタの日記と遺品を私たちの教会が設立したヤンファジン文化院に寄贈しました。それで先週の木曜日の9月17日、ロゼッタ誕生150周年と来館125周年を迎え、ロゼッタ宣教師の子孫を称賛した中で、午前は宣教記念館でロゼッタホール日記第1巻出版記念式が開かれ、午後はヤンファジンホールでロゼッタホール日記公開特別展の開幕式がありました。それは主の特別な摂理でした。主は朝鮮女性に主の生命を注ぐために自分の全生涯を捧げたロゼッタを忘れることなく、彼女の生命を歴史の証明のもとに引き出され、彼女が愛した朝鮮の地で彼女の生命が永遠に称えられるようご計画なされました。ロゼッタは神様の御国だけで生きているのではありません。ロゼッタ、彼女の肉体は消滅しましたが、彼女の信仰とその精神はここヤンファジンにも永遠に生きています。それゆえロゼッタホール宣教師が朝鮮に到着するまで54日かかった旅路も無意味で徒労ではありませんでした。この苦労の旅路もまたこの世の何者とも比較できない神秘的な生命の道でした。29歳の若い年で 愛する夫を失い、遺児として産んだ娘さえ3年後に失った彼女の人生も決して悲しい人生ではありませんでした。彼女もまた本文の使徒パウロのように時間と空間を超越し、神様の御国でもこの地でも永遠に生きている永遠の生命の証人です。生老病死、生まれておいて病になり死ぬ、この束縛の中で生きていく人間の人生は、それ自体を目的とすれば苦労と悲しみの連続に過ぎません。いくら所有するものが多くても、天をつくように職責が高くても、結局は土となって消滅するからです。土として消滅するために労苦し汗を流す以上にひどい徒労があるでしょうか。名もない小さな石ころもそのままの状態なのに、万物の霊長類という人間がただ消滅するためだけに苦労し生きていくならば、これ以上に悲しい存在がどこにあるでしょうか。それで私たちは生命、虚無に消滅してしまう肉体の生命を飛び越え、主の中にある誠の生命のために生きていかねばなりません。私たちの労苦と悲しみが主の生命の中では本当に神秘的な生命の歴史に昇華されます。主の生命の中では私たち皆がパウロとロゼッタになることができます。私たちの生命では消滅の限界を超えることはできませんが、主の生命は死を打ち壊し復活なされた永遠の生命であり、天地を創造なされた能力であられるからです。お祈りいたしましょう。主なくしては私が三回の珍味を食べても消滅に向かう徒労だけであり、私がいくら所有するものが多くても跡形もなく消えてしまう悲しい存在であるに過ぎないことを、この時間に主の御言葉を通じて痛感しながら主の前に頭を垂れようと思います。私が主を知る前から主がすでに生命として私の中に望まれておられ、以前より生命の御言葉として私を抱いていてくださり感謝します。私の肉体の生命が止まった後にも主の生命は私を去らないことを忘れません。私たち皆がただ生命の中で生命のために生きていかせてください。この地で私たちの労苦と困苦が誰かのための生命の歴史につながりますように、私たちを通してこの地のエウティコがよみがえり、それによって多くの人々が主の慰めと励ましの中で生きていかせてください。私たちがこれ以上消滅に向かう悲しい存在ではなく、神様の御国でも生き、この地でも生きるパウロとロゼッタにならせたまえ。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。